今日のメッセージのタイトルは、主よ、私と共に年を越してくださいです。クリスマスも終わり、今年最後の日曜日となりました。その最後のメッセージは、私たちが毎週見てきました、あの出エジプト記から取り継がせていただきたいと願っております。出エジプト記の33章1節から4節をまず拝読させていただきます。さて、主はモーセに言われた。あなたとあなたがエジプトの国から導き上った民とは、ここを立って私がアブラーム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えると言った地に登りなさい。私は一人の使いを使わしてあなたに先立たせ、カナン人、アモリ人、ヘテ人、ペリジビ人、ヒビ人、エブス人を追い払うであろう。あなた方は乳と蜜の流れる地に登りなさい。しかし、あなた方は、かたくなな民であるから。私が道であなた方を滅ぼすことのないように、あなた方のうちにあって一緒には登らないであろう。民はこの悪い知らせを聞いて憂い、一人もその飾りを身につける者はなかった。飛んで、12節から17節。モーセは主に言った。ご覧ください。あなたはこの民を導き、登れと私に言いながら、私と一緒に使わされるものを知らせてくださいません。しかもあなたはかつて、私はお前を選んだ。お前はまた私の前に恵みを得たと仰せになりました。それで今、私がもしあなたの前に恵みを得ますならば、どうかあなたの道を示し、あなたを私に知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。また、この国民があなたの民であることを覚えてください。主は言われた。私自身が一緒に行くであろう。そして、あなたに安息を与えるであろう。モーセは主に言った。もしあなた自身が一緒に行かれないならば、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたの前に恵みを知る得ることは何によって知られましょうか。それはあなたが私たちと一緒に行かれて、私とあなたの民とが地の面にあるもろ民と異なるものになるからではありませんか。主はモーセに言われた。あなたは私の前に恵みを得、また私は名をもってあなたを知るから、あなたの言ったこのこともするであろう。以上です。かつて3歳になる娘が、眠る前に末っ子に添い寝をして寝かしつけている妻に内緒話をするような小さな声でこう言いました。ママ、ケイが眠ったら私のベッドに来て一緒に寝てくれない？大抵の場合、そう言いながら家内を待っている間に、彼女は眠ってしまい、家内も自分のベッドで気兼ねなく眠るのです。そしてそのまま朝を迎えることができたらいいのですが、時に夜中に彼女が起きると、さあ、大変。彼女は傍らに、母がいないということが分かりますと、それが夜中であっても、明け方であっても、しくしく泣きながら、私たちの部屋にやってくるんです。そして私たちのベッドに潜り込んできます。そうなりますと、私のスペースは狭くなり、私は自分の枕を持って、空になった娘のベッドに行き、そこで、眠ることになります。夜中に一体自分は何をしているのだろうかと思ったことがたびたびありました。多くの子供にとって、 夜の暗闇は怖いものであり、寂しいものであります。子供が自分のベッドを抜け出して、この親のベッドに潜り込んでも、夜は変わらず暗いのです。静まり返っているのです。しかしそんな時でも彼らは知っています。自分は一人じゃない。ママがいるから、パパがいるから、もう平気、もう私は大丈夫。そして子供は安らかに眠ります。今から約3500年前にも、あなたが共にいてくれなければダメなのですと言った人がいました。この場合、その人は子供ではなく、その年80を超えた成人、モーセです。彼は臆病者ではなく、何百万ものイスラエルの民を導くリーダーです。その年齢と経験を考えましても、熟練した指導者です。しかし、その彼が言うのです。神よ、あなたが一緒に行ってくれなければ、私たちをここから行かせないでくださいと。一体何がモーセに起きていたのでしょうか。私たちは数週間前、出エジプト記の32章より、モーセがシナイ山に登っている間に、あのイスラエルの民たちが山のふもとで自分たちのために金の格子を作り、その周りで戯れ、その格子を拝んでいたということを見ました。それに対して神様は激しく憤られ、モーセ自身も義憤に駆られ、せっかく神様から与えられた石の板を打ち砕いてしまったということをお話ししました。そして今日のこの33章において、神様がイスラエルの民に約束していてくれる地に登りなさいという命令をモーセは受けるのです。しかしその時に神様から、あなた方は、かたくなな民であるから、私が道であなた方を滅ぼすことがないように、あなた方のうちにあって、一緒には登らないであろうと言われてしまうのです。すなわち、あなたたちは行きなさい。しかしあなたたちのかたくなさゆえに、私はあなたと共に行かないということです。このことを聞いたモーセは神様に言います。出エジプト記の33章13節。それで今、私がもしあなたの前に恵みを得ますならば、どうかあなたの道を示し、あなたを私に知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。またこの国民があなたの民であることを覚えてください。モーセのこれらの言葉の背後には、ああ、神様よ、そのお心を変えて、あなたの道を私たちに示して、私たちと共に行ってくださいという切実なる思いがあります。すなわち、あなたが私たちにあなたの道を示してくださらないのなら、私たちは先に進むことすらできないのですということです。ここで言う、あなたの道とは、彼とイスラエルの民がこれから進むべき道です。彼らが明日もその先も歩き続けていく道のことを言います。モーセたちがその時にいた場所には道などありません。そこは荒野なのです。道路標識などなく、周囲360度どちらにも開かれている荒野なのです。その状況で明日どの方向に向かって歩き出せばいいのか、それがわからないということは、彼にとってとてつもない恐怖と不安であったに違いないと思います。そして、同時にこの道は、彼らがその足を持って歩むべき道のみならず、自分が どのように生きればいいのか、何をよりどころにしていけばいいのかということをも意味していたことでしょう。例年なら、すでに2021年の予定を立てている人がいるのではないかと思います。この時期、春の旅行の予定を立て、もろもろの予約を入れていた方がいますでしょう。例年なら、この時点で来年の収容会について取り決められていることがいくつもあります。しかし、今年は違います。私たちにとりまして、2020年が予想をはるかに超えた一年であったと同時に、この問題は改善されることがないばかりか、その状況は日ごとに深刻さが増しているのです。そして、この状況を私たちは抱えたまま、2021年を迎えようとしています。そのような意味で、私たちには進むべき道が見えず、その旅路をどのように生きるのか、何をよりどころにしていけばいいのかと、神に問うたモーセの心を共有するのです。モーセが向かう先は、何が待ち構えているのかわからない世界です。彼らに襲いかかる自然災害、思わぬ試み、敵と呼ばれる者たち、日々の糧の確保、自分に委ねられた民をどうしたら危機から守り、養い、旅を続けることができるのだろうか、モーセは自分の限界をよく知っておりましたので、神にしがみついたのです。あなたが私の前に恵みを示し、その道を示してくださいと。私たちが今置かれている状況が、新年を迎えると同時に、すべてリセットされることは、まずないでしょう。この状況、それをそのまま私たちは持ち越します。それは、まだ誰も通り抜けたことのない薄暗い森の中に入っていくようなものです。もしかしたらしばらくは光を見出せないようなところを私たちは通るかもしれません。しかしもし私たちにこんな確信があるのならどうでしょうか。すなわち、私の歩んでいる道に間違いは、私がより頼んでいるお方に間違いはない。そのことが明確であるならば、私たちはこの状況を、このしばしの試みを通り抜けることができるに違いありません。イエス・キリストはかつて言われました。ヨハネ14章6節。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らないでは、父の身元に行くことはできない。モーセが神の道を求めたように、私たちにも歩むべき道があると聖書は語っています。そして、その道こそがイエス・キリストなのだというのです。イエスの道とは真理であり、そこには私たちを生かす誠の命があります。この道を歩み、真理を知り、命に生きる、そのことが私たちの希望なのだと聖書は私たちに今も語りかけているのです。どんな環境に身を置いているのかということよりも、その時に私たちはどんな道を歩んでいるのかということが大切なのです。もう一つのことを見てまいりましょう。モーセは言いました。出エジプト記 33章13節。それで今私がもしあなたの前に恵みを得ますならば、どうかあなたの道を示し、あなたを私に知らせ、あなたの前に恵みを得させてください。またこの国民があなたの民であることを覚えてください。ここでモーセは二度、あなたの前に恵みを得させてくださいと神に懇願します。モーセは、道を求めました。よりどころを求めました。そしてさらに、神の恵みを求めたというのです。かつてこんな実験がなされたと聞いたことがあります。実験用のネズミが2匹用意されました。それぞれ別の飼育器の中で、この2匹のネズミは育てられました。環境は全く同じです。すなわち、餌も巣も全く同じです。唯一違うのは、一方のネズミには、ただ餌が与えられるだけで、その他のケアは何もなされないということ。しかし、もう一方のネズミには餌が与えられると同時に、飼育者がそのネズミを撫でたり、話しかけたりして、ケアがなされるというのです。数ヶ月の後に、この2匹のネズミを検査してみますと、明らかに愛情が注がれたネズミの方が毛並みが良く、また実際にそちらの方が長生きしたというのです。以前読んだ本では、同じ実験がサボテンにもなされ、同じような結果となったと言います。驚くべき話です。ネズミもサボテンも言葉は話せませんが、大切にされているということに彼らは反応し、それが彼らの生育に影響を与えたのです。ネズミとサボテンがそうなら、私たち人間はどうでしょうか。モーセは、これからあなたの示される道を歩むにあたり、その恵みを私たちにお与えくださいと言ったのです。私たちに目をかけ、私たちを日ごとにケアしてくださいとモーセは言ったのです。それではモーセは具体的にこの神の恵みをどのように確認しようとしたのでしょうか。彼は神様に願いました。出エジプト記33章15節。もしあなた自身が一緒に行かれないならば、私たちをここから登らせないでください。モーセは神様に言います。私とイスラエルの民を離れてしまわないでください。あなたがご自身が私たちと共にあなたの道を行ってくださるということによって、その恵みを、その愛を日ごとに私たちに示してくださいと。どの世界でも、言われることです。指導者は孤独です。そうです。まさしくモーセの置かれていた状況は孤独な世界です。彼は数百万のイスラエルの民の先頭に立っています。その背に負っているものの重さはとてつもないもので、心が押しつぶされてしまうような思いで、眠れぬ夜を過ごしたことも少なからずあったことでしょう。しかし、その時に自分と共に、神がおられるのなら、私はこの使命を全うできるし、民も生きながらえることができると、モーセは思ったに違いありません。そしてさらに、このモーセの叫びは、 リーダーと呼ばれる者たちに限ったことではなくて、人ごとではない、私たちの切なる思いなのです。そして、このモーセが願ったことが、具体的に私たちの前に明らかになったのが、イエス・キリストなのです。イエス・キリストの誕生を前に、イーナ付けのマリアが身ごもっていると知り、夫ヨセフは複雑な、また不安な思いを抱いていたことでしょう。そのヨセフに御使いが現れこう言いました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。拭いきれない不安な思いの中にあるヨセフに、夢の中で御使いが語りかけました。マリアが産む子はインマヌエルと呼ばれるであろう。そう、神があなたと共にいるのだ。そしてこの23節の後、24節はこう記しています。ヨセフは眠りから覚めた後に、主の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えた。善と多難という言葉は、このヨセフの状況にふさわしい言葉です。我が子ではない子がマリアの胎にあるという、なんという結婚生活の始まり。しかしヨセフはそのマリアを受け止めると覚悟しました。なぜ？なぜなら、その子の名はインマヌエルと呼ばれるから。自分たちがこれから向き合わなければならないことが波乱万丈なものとなったとしても、神が自分と共にいるということを彼は信じて受け止めたのです。その子を育てると覚悟したヨセフにより、育まれたイエス・キリストは成長し、神の国を伝え、そして最後、十字架にかかりました。イエス様が生まれた時には、ヨセフもマリアも知る術もないことです。キリストの弟子ヨハネは、そのイエス様の生涯をこう言い表しました。ヨハネ第一の手紙4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として、御子を使わしになった。ここに愛がある。神の御子、イエス・キリストを神は、私たちの罪の贖いの供え物として捧げてくださった。ヨハネはそれをここに愛があると言った。イエス・キリストは私たちを愛してくださるという。どうしてそれがわかるのか。このお方が私たちのために一番大切なものを手放してくださったから。私たちが自分の心に手を置いて、まず感じることは、私たちはキリストに愛されるようなことは何もしていないなということです。かえってキリストの思いに反することを言ったり、彼を悲しめ、生きているということ。私たちの暮らす世界では、愛するに値しないものを、愛する必要はないというものに、文句を言う人、クレームをつける人はいません。 私たちは思うからです。当然だよねと。しかし、そこが人間の愛と神の愛が決定的に違うこと。人間の愛は極めて限定的なもの。そして変わりやすいもの。条件付きのもの。しかし、キリストの愛は私たちの過去がいかなるものであり、今の私たちの状態がキリストにたとえ適していても、私たちを愛し、貫いてくださるものなのです。モーセは、一人の人間として、神よ、私と離れず私と共に歩んでくださいと懇願しました。私に道を示し、あなたの前に恵みを得させてくださいと言いました。なぜなら、もし神が彼と共にいてくださらないのなら、歩むべき道がわからず、神の恵みが、神の愛がなければ、彼は一歩たりとも前に進むことができないということを知っていたからです。主にある皆さん、私たちがこの世界で一番恐れるべきことが何だかご存知ですか？コロナウイルスですか？いいえ。人から拒絶されることですか？見捨てられることですか？病気にかかることですか？死と向き合うことですか？愛するものを失うことですか？確かにこれらのことを思うときに、私たちの心には恐れと不安がよぎります。しかし、主にある皆さん、私たちにとりまして、本当に恐ろしいことは、神の道が閉ざされ、神の恵みと愛が、もはや私たちに与えられることがなくなり、私たちと共に歩んでくださるお方を完全に私たちが失うときです。神が私たちから顔を背けるときです。そのときを私たちは絶望的な完全な暗闇と呼ぶのです。そうです。その暗闇とは、イエス・キリストが十字架の上で息を引き取られた時に、この全世界を包み込んだ暗闇のようなものです。その時イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言われたのです。神がその御顔をイエス様から背けられたからです。本来、私たちがあの暗闇を経験しなければならないものなのです。しかしキリストは私たちに代わり、人として最も恐るべきその瞬間に一人立ってくださいました。誰のために？あなたのためにです。あなたのためにです。そして、ここに、誠の愛があるではないかと、ヨハネは書き記したのです。キリストが十字架にかかり復活なさった後、人々にその姿を現した時に言われた言葉をご存知かと思います。この言葉は全ての人間に当てられた主イエス・キリストの不動の約束です。イエス・キリストは言われたのです。マタイ28章20節。 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。今日は智子姉妹と啓太兄弟が走りに行こうという賛美を歌ってくださいました。特に打ち合わせたわけではないのですが、神様は今日のメッセージにぴったりの歌をあらかじめ備えてくださったようです。私たちはあと数日でこの2020年を終えます。しかしそれが私たちのゴールではありません。2020年を突き抜けて私たちは2021年に足を踏み入れるのです。そして主が私たちの名前を呼んでくださるその日まで、この人生の旅路を私たちは走り抜くのです。主はそのために私たちのために道を備え、ゴールを定め、私たちに日ごとに恵みと愛を与えてくださる。どこに愛があるのか、神が今この時も私たちと共にいるというところに神の愛があるではありませんか。だから私たちはモーセのように神に願い求めます。主よ、私たちと共に年を越してくださいと。そして私たちの息の続く限り、私たちと共に歩んでくださいと。イエス様は今日も明日も私たちと共にこの人生を歩んでくださる。イエス様は道であり、真理であり、命です。私たちの唯一の希望であるイエス・キリスト、私たちのためならその命すら惜しむことなく捧げてくださったそのご愛、このことを握りしめて私たちは2021年に踏み出そうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、2020年最後の礼拝を終えようとしています。あなたの恵みとご愛を心から感謝いたします。あなたが私たちに示していてくださる、私たちが歩むべき道をありがとうございます。そしてその道をあなたが共に歩んでくださるということありがとうございます。今日私たちはこの一年最後の日曜にそのことを確認しました。ですから私たちは喜びと希望を持って2021年に向かって近づいていきたいと思います。どうか主の恵みと祝福が私たち一同の上に豊かにありますようにと心からお祈り申し上げます。どうぞ我らと共に年を越し、そしてその後も私たちと共に世の終わりまで歩み続けてくださいますことをお祈り申し上げます。今日のこの礼拝を、この一年の本当に最後の礼拝を、主にある兄弟姉妹と共にあなたに捧げることができましたことを心から感謝して、この一年のすべての恵みを感謝して、また新しい一年を大いに期待して、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you. 仰ぎ恋願わくは、今日も、そして明日も、世の終わりまでも、私たちと共にいてくださると言われる、我らの主、イエス・キリストの恵み、日ごとに天来の愛と恵みを私たちの上に注いでくださる、父なる神のご愛。これが道だ。これに進めと。今日も、明日も、私たちに細き御声を語りかけてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日、この礼拝に出席することが許されました。私たち一同の上に、今も、後も、よよ限りなく、あらんことを。アーメン。